宮城道夫作、声と食物。私の経験から歌について言うと、言葉と節とが調和するときとしないときとがある。したがって、外国の歌を日本語に訳した際に、訳され方によって音と言葉とが合っていないような気がする。ことに、オペラなどにおいてそうした点に無理なところがあるのを感じるのである。そこへ行くと、長年聞き慣れた邦楽は言葉と節とがよくそぐうているような気がする。その最も良い例は義太夫であるが、ただ現代の言葉と違うために今の若い人にはその言葉や音の味わいがすぐわかるかどうか、おそらくわからないことが多いと思う。義太夫は関西に生まれたもので、すべてが関西語である。これが東京の発音そのままで語られたら、一つの漫談の種になることだろうと思う。現代は交通が便利になって、土地が狭まったようであり、そのため、その土地特有の民謡とか、何々音頭とかがたくさんできていても、純粋にその土地を踏んだことのない人が作ったりする。それはその土地の風景を歌に読み込んで、一般の人に歌いよいように作曲しているので、別に地方色を表すのが目的ではないから、それはそれとしてよいが、交通の不便な時代は隣国といっても遠いことになるから、その土地だけの言葉やその土地の漢字を移して自然に生まれた民謡が多いので、その土地と曲とがしっくり合っている。また食物などによってその国々の声が違うように思う。そのわけは、私は長く朝鮮にいて、キーさんの声が非常にいい声だと思って聞いていたが、それは内地流に言えばサビがあるとでも言うか、声が少しかすれたようなところがあって、非常にいい声である。それは、朝鮮の人は唐辛子を非常にたくさん食べる。副食物のうちで一番大切な漬物の中に必ず入れる。その上、気候が寒いので、オンドルで部屋を暖かくして、唐辛子を食べて寒さをしのいでいる。したがって、辛いもので咽喉を刺激するせいか、声の中に空気の混じったような、少しかすれた声が出る。その声がまた何とも言えぬ味があるのである。それと比較して、欧州人の歌うあのきれいな声は、肉食をしているためであると思っている。それで、声楽家の三浦玉城女子は、歌う前にはいつもビフテキを食べられるということを聞いた。また、私の奉職している音楽学校で、観世流の家元とよくお目にかかることがあるが、観世氏は非常に大事なお能のある前には、ビフテキを二皿も三皿も平らげるということを聞いた。すべて歌う前には動物性の油は陰口に良いが、植物性の油は良くない。天ぷらなどを食べた後は声が出ない。ある義太夫語りは、ある地方に行って、初日の日に天ぷらを食べて出演したため、声を悪くして、初日をめちゃめちゃにしたという話がある。この天ぷらの話も、歌うすぐ前のことで、時間を経てば差し支えないと思う。また、私の経験によると、リンゴのようなもの、レモンのような柑橘類の少し熟したものを食べると、声のよく出ることがある。それも人によって違うかもしれぬが、多くの場合、ちょっと酸味のあるものは良いようであるが、寿司などはあまり食べない方がよく、酢はことにいけない。そして、声を出すのに大切なことは、胃を悪くしないことである。私は歌う前には決して食物を取らない。 たとえ食べても腹八分目にしておくのである。重ねて言うておくが、この食養生は歌うすぐ前のことである。少し話が専門のことになったが、普通の婦人たちが話をするときもなるべく美しい声を出してもらいたいと思う。近頃の若い婦人はかなり音楽的な声や言葉になってきたところもあるように思う。婦人が夫を慰めるのはあながち要望とかお化粧だけにあるのではなく、これは私の音に生活しているためかもしれぬが、声や言葉にもあると思う。夫が疲れて帰ってきて、優しい言葉や声で慰めてもらえば、夫婦喧嘩は起こらないだろうと思う。言葉は、ただ目で文字を読んだ感じだけでなく、耳で聞いてもいい感じの言葉を用いたいものである。普通、人と対座するときでも、なるべく言葉や声によって、良い感じを与えるようにしたいと思う。それには、お互いに婦人に限らず、美しい声と美しい言葉とを使うようにしたいものである。特に、女性の優しさというものは、声と言葉にあるように私は思っているのである。